コザの耳汚し。
劇団ドーヒネのボーカル吉郎です。
吉郎洋二です。
はい、今日も車内で撮っております。マッシーはいません。前さ、多分前の回で話した、あの家庭科の先生、ほら俺が好きだったっていう、
若い先生ね。
若い先生、ちっちゃくてさ、超可愛らしい先生がいたんだけど、その話したじゃん。
あ、
前回撮ったでしょ。でしたらその2日後ぐらいにさ、蕎麦食いに来やがったんだよ。すごくねこれ。
聞いてんじゃねえの。
聞いてないと思うけど。あ、聞いてるこれもしかして。
いや、
まさかの。
すごいタイミング。
すごいタイミングで来てさ。みたいな。
一人で。
なんか家族で、子供も、子供も、子供と旦那さんはいなかったけど、来て。まあでも。ちょっと劣化してたね、やっぱね。
あ、
やっぱりね。
気づいてた？
いや、どっちかは分からん。俺もどうもとは言わなかったし、向こうももしかしたらやっぱ先生だからさ、そういうね、声かけられるタイミングはある、よくなんかそういうシチュエーションあるかもしれないけど、ほら自分からはそういうことはしないっていうスタンスかもしれないじゃん。だからちょっと何も俺からはアクション起こさなかったけど、まあちょっと不思議な経験だったね。でその後っていうか今日、今日も来たよ。
その先生。
先生。うまかったんだろうね。いや別にあの蕎麦屋の自慢してるわけじゃないですけど。こういうのなんか引き寄せの法則とかなんかあるんだよ。なんか例えば宝くじ当たると思ってたら当たるとか。
あ、マジで？
なんかね、なんか結構有名な学者が、引き寄せの法則っていうのはなんか最近のなんか言葉かもしらんけど、なんかこういう思ったことを、がなんか実現するかどうかをなんか真剣に考えた結構有名な科学者がいるんだよ。多分名前聞いたら分からんすけど、ちょ、俺も忘れたけど、それがどういうことかは分からんけど、まあ、思ってりゃ、なんか、それがなんか起こるみたいなことを、言ってる人がいるのを知った時に、俺の理論とは違うなって思ったんですよ。俺高校の時から思ったんだけど、想像したことは起こらないっていう、なんか俺の持論というかあるわけ。なんか突発的なことというか、だから例えばこれは俺が考え、いつも考えすぎてるからかもしれんけど、俺一応いろんなことに伏線、予防線あるわけよ。これがこんなこと起きたらこうしなきゃいけないからとか、なんか結構張ってんだけど、それ昔からそういう癖があるんだけど、それでこの説は違うなと思ったのかもしれんけど、その科学者の説はね。俺の説は、思ったことは起こらない。だから、あらゆることを想定しておいて、危険なことに関して、あらゆることを想定しておけば、起こらないっていう、俺なんか精神的な予防策を張ってんだよいつも。なんか例えばほら蕎麦屋でやってるでしょ、食中毒が起こるとか、なんかあとは蕎麦全国発送もしてるけど、なんか中の 何か入れ忘れたとか、肉入れ忘れたとか、
ネガティブ発信ってことね。
ネガティブ発信でいくわけ。そしたら結構そういうこと起こらないわけよ。
ああ、吉郎は想像したことっていうか思ったことは、裏切られるっていうタイプのね。裏切られる。
そう。
まあ逆のことは。
そう。そんな感じ。それで俺予防性なってるっていうか、なんかやばいことが起きた時に、その対処できるように。
ああ。
心の準備を常にしてる感じかな。
いや、備えあれば憂いなしみたいな感覚ってことね。
精神の備えね。やばいじゃん、ダメージ食らったら。なんか想像してないことが急にバッと起こったらさ、だからたまにだからあのお母さん死んだらとかよく考える。明日死ぬんじゃないかなとか。
まあないことないからね。 うん、超困るじゃんね。
困るから一応、うん、だからなんか想像しておくようにすれば、うん、なんかこっちもなんか備えができるっていうか、
うん、
だから皆さんにもおすすめなんですが、
うんうん、
なんか最悪のことを想像しておけば、
うん、
いいと思います、うんうん、まあまあなんでこんな話したかよくわからんけど、
うん、これはちょっと違うんだけどさ、
うん、
なんていうの、例えばあこれこんなになるなって思ってるじゃん、
うん、
こうで、
うん、
こういうことになるなって想像するじゃん、
うん、具体的には
例えばさ、
うん、
まあなんかちょい嫌な会社とか上司とかいてさ、
うんうんうん、
こいつ辞めるんじゃないかとかさ、
辞
めればいいのになとかさ、
うん、
思ってんじゃん、
うん、
でそのイライラとかしてる時は辞めたりしないんだけど、
うん
うん、なんかこう諦めた時っていうか忘れた時ぐらいに本当に辞めたり、うんうん、クビになったりするわけ。
なるほど。
そう、
これは呪いだね多分ね。要するに呪いの効力が効くのが遅かったってことなんじゃない。
そういういいこともそうだよ。
あ、いいこともね。
そういうことね。
うんうんうん。
なんか思い出せんけどさ。
なんか分かる。意味は分かる。
あ、多分給料上がってほしいなとかさ。
うん。忘れた頃に上がるっていうね。
1万円ぐらい今きついか上がんかなとか思ってて。
うん。
でそういうのを忘れてもう諦めたぐらいにポンと上がったり
する、うん、ああ、
ちょっとさ、
これはなかなか幼児のまたいいあれだね、なんかいい方向の呪いかもしれない ね呪いっていうか思いが伝わったんだろうね、スピリチュアルだねこれね多分ね、うん、でも夢は叶わないこともあるので皆さんそこだけは
ほとんど叶わない、
ね、ほとんど叶わないので、うん、そこだけ注意してください。まあ、あと最近の話題としては、
うん、
ライカム、
あ、いいよね、
これ全国ニュースにもなってましたが、うん、ライカム、イオンモール、
うん、
どっちかの名前、イオンモールライカム、
うん、多分イオンモールライカムじゃない、
あ、なんかね、めちゃくちゃでっかい商業施設が、
うん、
俺らの家の近くに車で10分ぐらいかな、俺 の、 店からは、
うんうん、
で、まあそれぐらいの県内に、
うん、
まあ、めちゃくちゃいいし、いいというかでかいのができたわけですよ、
ね、
これは俺も行ったんですが、
うん、
これは4月25日がオープンね、
うんうん、
でもその前に、うん、なんかほらプレオープンしてたので、
うん、
それ行ったんだけど、
うん、
お前プレオープンってほら、うん、なんかなんつうの、ショーフィーバーみたいな感じでしょ、
ショーフィーバー、
なんつうかちょっと試しに開けましたよみたいな感じでしょ、プレオープンで、多分
そうじゃない、
でもプレオープンっていう言葉じゃなかったわけ、チラシに書いてあったのが、俺の家に書いてあったのが、
うん、
ソフトオープンって書いてあったわけよ、次ハードじゃんすげえんだろうなと思ったけど、まあオープンの時はグランドオープンだったけどね、やっぱり、
あ、
うん、
あ、
ハードハードオープンにするのかなと思ったけどでもソフトオープンの時に行って、
うん、
まあ広い、
広いよね、
で川崎のねラゾーナみたいな感じだったんだよ、
うんうんうん、
すごく似てて、
うん、
4時はハードオープンの時に行ったんでしょ、
ハードに行ったよ、
ハードの時に行ったんでしょ、
ハード初日でね、
ちなみに今今日が4月の26日なので、
うん、
2015年4月26日なので、
うんうん、
4月の25日土曜日がハードオープンだったんだよ、
そうだね、う
ん、それで4時行ったんでしょ、
行った、
やばいね、
行った行った、
新聞とかで見たらオープン前に1万1000人並んでたらしいよ、
え、
人が、
あ、そうなんだ、
うん、
人がね、
だからこれはまた車含めてるかどうか分からんけど、
ま
あ、とにかく そういう感じで買いだった、
おお、すげえ、
よく入れたね、
あ、これ、うん、順調っすんなら入ってる。あれじゃあ車絶対止めれないなと思ったからさ、駐車場、
うんうん、
まあちょっと手前の小屋にさ、
うん、
止めて、
うん、
駐車止めて、そっからバスで行ってから。
シャトルバスだね。
シャトルじゃなかったの？
あ、じゃないんだ。あ、普通のバス行ったの？
普通のバスで。
あ、マジで？
うん、行ったよ。
あ、その方が良かったかもしれないな。
存在とかわからんかったんです
よ。ああ、そこそこ。
うん、行って、
うん、
まあ行っても200円ぐらいだからね、バス。
安いね。安
いからさ。
いい。
行って、
うん、
わあでかかったね。
でかいね。
福屋が多いね。
福屋も多いし。
多い。
だマジで、うん、本当に俺らが東京とかほら神奈川に住んでた時の、
うん、
あのいい服っていうかかっこいいやつ、
うんうん、
単純に言えば、うん、もうもしかしたらこれは流行りは終わってるのかもしらんけど、
うん、
X ラージとか、
うん、
あとあのフォーエバー21
あ
とかがバコッと入ってきたわけよ、うん、X ラージはマチャタンにもあるけど、
うん、
なんかよすごい東京が来たぜって感じなんだよね。
そうだね、俺は内地の雰囲気だったね。
マジでそうだった、
うん、
こんな本当に車で10分のところに、
うん、初だからね。そう俺らの沖縄
初よ
市民にしてはさ、うん、こんな車で10分圏内のところに
すげえのができた。
こんな範囲行かなくていいよね。
行かなくていい、わざわざ、
ね、
マジでこれは
那覇に行かなくても、うん、そう那覇にあるような店は、
うん、
ほぼ全部揃ってるんじゃない。
全部揃ってる、全部揃ってる。もう那覇にない店がもういっぱいあるから。
那覇にない店もちろんそうだしな、うん、
東京にある店があるみたいなね。
うん、そうだね。
そういう感じ。
あとね、飲んでも代行で帰れるけど。
そう、すげえ、もうすんなり帰れる、うん。オリオンビールのなんかビアホールみたいなのもあるしね。
で、あれ4階建てぐらいさね、
うんうんうん、
で、あれ中央がもうちょうど吹き抜けみたいな感じになってたの。
なってた、なってた、
ほいでさ、そのなんていうの、この仕切りというか、
うん、
この通路の2階、3階、4階のさ仕切りがさ、
うん、
壁っていうの、
うん、
がガラスみたいな透明だったじゃ
ん。
あれパンツ見えるよね、頑張って。
あ、いいね。
で、俺思ったんだよ、アイスクリームその真ん中でさ、
うん、
1階で、
うん、
吹き抜けの中央あたりにちゃんあのベンチとかいっぱいあるね、
うん、
ソファーとかさ、
うんうん、
そこでアイスクリーム食べてさ、
うん、
ちょっとふと上見渡したらさやっぱあのね、ミニのお姉ちゃんとか
結構いるもんね。
あるってさ、その壁沿いにあるさ、これ見えるなと思いながらさまあ家族いたからさ、そんな業者しなかったんだけどさ、
あ
1時間ぐらい粘ったら見えるぞと思ったよね。
さあ、ちょっとお前おかしいこと言ったな。パンツ見るために1時間粘るの。
まあ
やばい。
中高生はやるでしょ。
あ、中高生はやるな、これ。
その事実が分かればさ。
確かに。
俺らでもやると思うよ。
俺はやらん。絶対やらん。
1時間ぐらいはアイスクリーム食べて粘れるんじゃない。
そんな暇ないよ、俺には。
あれ、うん、結構。
確かに。じゃあこのライカム、
うん、
イオンは、
うん、
パンチラスポットでもあると。
パンチラスポットだな
最悪だな、お前ら。まあまあまあ、でも本当にいいのができたんだけど、
うん、
やっぱりね、ライカムショックって最近言われてんだけど、うん、ライカムショックが
人がライカムに集中する。
うん、でこれもろにこのうちの米初そば
来た
影響を受けてますよ、これ。
やっぱそっか、
ライカムショック。だから土曜日オープンしたでしょ、25日、
うん、
で土曜日日曜日ってまあ書き入れ時ですよ、書き入れ日ですよ、
うん、
お蕎麦屋さん、まあいろんな食事所ね、
うん、
うちは半分に減ったね。でまあ要するにあのハードオープンだから最初行くのはまあもちろん想定してたけど、
うん、
で今日の日曜日、
うん、
今日はそうでもなかった。いつもよりあの少しだけ少ないかなぐらいだった、
うん、
だ今あまりにも混みすぎてるから、
うん、
でちょっと外そうかみたいなちょっと心理状況が、ね、イオンは行かずにライカも行かずにちょっと別のところ外そうかっていう心理が働いたのかもしらんけど、
うん、
今日はそこまで影響を受けなかった。まあ多少受けてるけど、
うん、
ライカもショックだったね、本当に。落ち着いたらよ、みんな来ると思う。でも、うん、本当に。あと俺従業員狙いだから。
ああ、いっぱいいるな。
いっぱいいるし、ね、
いっぱいいると思うよ。
最近あのまた俺あのイングレスセットっていうのを作ってさ、
うん、
あのお蕎麦と、
うんうん、
で稲荷かジューシーと、
うん、
でデザートにイングレスぜんざいっていうイングレスセットっていうのを作って、
うん、
これあの発表したら、
うん、
またあのアップバンクっていうあの結構有名なサイトに取り上げてもらって、
うん、
でいろいろ、
うん、
取材してもらったわけよ、
う
ん、あ、それ見てくださいね、アップバンクで、うん、イングレスセットで検索すると出てくると思うので、うん、俺なんでこの話したっけ、
うん、え、内地の従業員 ど
う。ああ、そうだ、そこで行ったんだけど、うん、まあ要するに従業員狙いなんですよ。
うんうん、
なぜかっていうと、まあ最初は従業員もね、行くと思うけどさ、休みの日に、うん、自分の職場に
行かないよ。
まあ行かないよな、あと、まあとにかく行かないじゃん。
行かないよ、職場休みなんて行きたくねえの。
行きたくねえでしょ。だからほら、
メシ屋がいっぱいある。
そうそうそうそう。
行かねえ
よ。そうそう。そういう、じゃほら、内地からもさ、うん、結構従業員来てるって話もあるし。
もう、不動産屋も行ってたよ。
うんうんうん。あ、そっかそっか、あのホテルとかね、ホテルとか、あのマンションか、アパート、
いや、日はね、引っ越ししたらいいからさ、いろいろ最近見てるんだけどさ、
あ、そっか、
だからやっぱ日はねとかも高くもなってんだ、この家賃とかさ、
うんうんうん、
そっかそっか、もうすぐ埋まるんだって、
なあ、
ライカムの従業員さんが、
なるほど、
いっぱい来てるって、
やっぱ人集まってきてるね、あれだからよかったかもしんないな、本当に、
ライカムってつければ、米八とか。米八そばライカムにして
だからまあいいんだけど、それはだろ、東京ディズニーランドが千葉にある感じでしょ。一応
あれだ、ライカム間違ってライカム
検索したら米八そばについたみたいな、
みたい
な。ああ、まあそんなずるいことはしたくない。よし、俺は嘘はつかないからね、そこだけはよろしくお願いします。クザの耳汚し、大した話じゃないんですけど、僕はショックダイバーゲンって流行らんかった、流行ったっていうか、なかった。
ショックダイバーゲン。
ショックダイバーゲンってあったでしょ。
うん、なんか聞いたことある。
なんか大体、なんかその、例えば俺らが小座十字路の和光とかのさ、
うん、
なんかチラシ、
はいはい、
今和光ないよ、もちろん。
ないね。
まあ、小学生ぐらいの頃のチラシ見たら、
うん、
新聞に入ってるやつね、
うん。
ショックダイバーゲンって書いてあったでしょ。
うん、あと大体ね。
うん、今やらんねん。
あー、ね、今やっぱあるじゃん。
ショックじゃない、
ショックさせちゃダメだ。
どういうことなんでしょうね。
心が弱くなってんじゃない、みんな。
ショックって言った俺にはショックじゃねえみたいなクレームが入るようになってきたってことかな、今の時代。
時代に合ってないんじゃないの、
ショック
ってクレームが。
だからそれの影響で、学校、小学校とかでさ、
うん、
ショックって言ったらみんながダイバーゲンっていう、なんか、そういうギャグが流行ってたよ。なんか知らない。でさ、小学校の時によ、
うん、
あの、ごっついって言葉が流行らんかった。
流行ったよな
。
いや、ごっついな。
いや、これまた、これね、なんで流行ったかというと、もちろんダウンタウンのごっつええ感じですよ。
そうだね。
で、そこで俺たちは初めてごっついっていう言葉を知って、
うん、
翌日から学校で使うわけよ。
うん、
で、やっぱり、うちなんちゅうてか沖縄だから、
うん、
この、うまくミックスされるんだよね。
あ、そうだ、
沖縄の方言と「やーごっついな」、そう「
ごっついな」
「やー」ってな、お前、
うん、
お前ごっついな」で「死にごっついな」、
うん、
これとってもごっついな、
とごっつい、
あと「薄政ごっついな」、
あ、最上級、
最上級だ、薄政ね、
薄
政のもうとてつもなくみたいなね、うん、そういう感じで使ってたよね、
使ってた
よ、
ごっつい、
ごっついね、うん、
ごっつええから来たよな、
ごっつええ感じから来たね、うん、そこ感じたね、今でも今はもう使わないか、
うーん、そうだよ、あんま聞かない、
ね、いや、ごっついなって言ったらちょっとプップってなるよな、あの、うん、いい意味で、あの懐かしい言葉使った名前みたいな、
そうか、なるね、
なるよな、うん、あとよ、これは幼児も聞いたら分かる方言だけど、これが一般的な方言なのかがちょっと分からんけど、総画祭、
あ、はいはい、俺好きなんだよね、
俺も好きなんだよ、これ総画祭って言葉
バンド名、総画祭ってバンド名にしたいなと思ったこともある。
よし、ちょっとかっこいいけど、でも身近な人が、身近なね、同じ地域の人が聞いたらププってなるよ、
だから沖縄でできないじゃん、
沖縄でできない
人がさ、
海外でだな、これ
海外で、うん、
総画祭、
あの、もう、あの、英語表記なんか、
英語表記で総画祭ね、
そう、総画祭、
総画祭の意味を伝えるのが大変難しいんだけど、
あれ、スラング
的な感じなのかね、なんかよ、すごいっていう意味があるよな、
語源が分からないな、
例えば幼児が、例えば 100m9 秒で発射とするよ、
いや、そう
か、いや、すごかったよ、なるな、
早いね、
いや、すごかったな、
すごかった、
そう、すごいなって、で
なんとか合祭は方言だよ、
でもこれは方言は絶対方言だと思うね。
方言な
の、ね、でもほらお前が前言ったさ、うん、あのタガログ語の影響がもしかしたらあるのかもしれんけど、ちょっと知らんけど、そこは那覇でも総賀祭っていうかどうかちょっと知らんよ、
うん、
知らんけど、まあ、まあ俺らの中学校ではもうとにかく使ってたじゃん、
うん、
でこれ幼児が9秒台で 100m 走っても総賀祭って言われるじゃん、
はい、
で例えばなんつうの俺がさ、うん、なんていうかな犯罪を犯したとするじゃん、
うんうん、
あれ総賀祭よなってなるでしょ、
なるしそうだ、がっかりの時の
がっかりも使うよな、
あるよね、
なんかトーンで意味が変わるのかな、うん、これもしかしたら
なんか約束とかしてな、
うん、
ごめん忘れてた、いや総賀祭よ、
うん、そうそう総賀祭、総賀祭な、総賀祭よみたいな使いがするんだよな、ね、そうそう総賀祭よ、
何でも いけるんだね、これね、何でも
でしょ、
真逆の意味でも使える。
使える。もうだから
すごい
褒めるのも、
褒めるの
もけなすのも使える。これ不思議な言葉だよね。
ね、
うん、何なんだろうねこれね。もし沖縄のリスナーさんがいて、例えば、那覇とか、
うん、
あとまあ北部、
うん、
もしいるとしたら、うん、この言葉はあるのかどうかちょっと聞きたいね。総賀祭。
中部限定かもしれない、
中部限定なのかなと思って、
かもしれないよ、
こ意味としては本当にどっちにも使える、多分声のトーンであの意味が変わる、
うん、
でそのシチュエーションで、
そうよね、
うん、ということなので、これは多分なかなか面白いんじゃないかな、で皆さん覚えてください、総賀祭、活用形としては総賀祭よ、いや総賀祭よ、いや総賀祭なとかそういう感じで、
好きだよ
俺、俺もこの言葉好き
だ
よ、うん、だからこの言葉聞いたらちょっとプップってやばい、お面白いわけよ、
うん、
死に懐かしいっつって、
うん、
まあ、そういう感じです、 OK、うん、かな、
はい、
でもうこの放送が、今回のこの収録がアップされてる時には、
うん、
もう終わってるんですが、
うん、
発掘ベリ
ー、あ
ーテレ東の
テレビの、うん、
はいがこれが2015年4月26日の深夜26時35分
26時と30分2時ってこと
か、2時
2時ぐらいか、
なんか俺最近だからこれちょっとツイートで間違ったんだけど、
はい、
間違ったっていうかなんかいろいろ情報を見たら26日とか書いてあったから、
はい、
もう宣伝したんだけど、
うん、
1日、早かったわけ俺が言うのが、
はい、
実はその26日今日の26時35分だったみたいで、
うん、
結構張ってる人がいたみたいで、
はい、
その時間に、
うん、
本当にすいませんでしたということです、
今日か
だから今今日の、うん、今日っていうか要するに12時回って日は27日になってる、
あ
で深夜の2時35分、
なるほど、ね、
うん、まあ、見た方はぜひ感想などいただければ大変嬉しいです、
なんか見れないか沖縄で、
あ一応俺そのテレ東の方からDVD 送ってもらうことになってるから、
そうい う、
でまあ、多分どうもしかしたらまた YouTube とかで FC2 とかで見れるんじゃない、もしかしたら分からんけどね、うん、まあそういう感じです、あとはごめん、ライブは5月9日だったよな、
5月9日、
沖縄市の、中央パークアベニューにあるスラムバーで、
うん、
劇団ローヒネがライブやりますので、お暇な方はぜひ見に来てください、その時にはチケット欲しいという方はこの番組宛てに、
うん、
小座耳宛てに連絡してくれれば、
うん、
ホームページからなり俺のツイッターアカウントなりに連絡してくれれば、
うん、
取り置きしておきますので、むしろその取り置きをしておかないと俺たちのノルマに、ノルマっていうか報酬にならないので、
そうですね、
そうそうそう、フラッと来てもらっちゃ困るんですよ、
行っていただけないんで、
ぜひ、ね、ぜひ声をかけてくれっていう感じですね、
目当てじゃなくても行ってほしいね、劇団浪費ね、
そうそうそう、他のバンド見に来たとしても、うん、劇団浪費ね見に来ましたって言ってくれれば俺ら の金になるっていうね、
うん、そうそうそう、
そういうことなんで、まあそこぐらいはやってくださいよってことですね、
ですね、
OK、
はい、
じゃあ話足りないことはないかな、
うん、うん、ちょっと
大丈夫かな、
うん、OK、
じゃあまたいずれ。
はい、いずれ。
クザの耳汚し。
私どうしてこんなに面倒くさい性格なんでしょうか。
僕にはどうして友達ができないんだろう。
わしなんでこんなに人見知りなんやろか。
そんなお悩みズバリ解決。コミュ障のコミュ障によるコミュ障のためのポッドキャスト、その名も
中近東ラジオ。
ただいま絶賛配信中。
聞いてくださいね。ださいね。ださいね。ださい。